前回に引き続き、今回も朝日新聞社の小坪さんをお迎えしてのスペシャル回となっています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
小坪さん、その大学院まで行って、その理系の研究室で昆虫の生態について研究されてたと思うんですけど、そもそもなんでその新聞記者ですかね、そのメディアの企業に入ろうと思われたんですかね。
はい、時々聞かれることなんですけれども、もともと小学生の頃とかから、昆虫とか魚とか好きで、大学もそういう研究室には行ったわけです。ただそもそも研究者として向いてないなっていうのはやってる中で、周りも化け物みたいな人がいっぱいいるわけですよねでその中で自分はちょっと難しいなっていうのを感じたのが一つと、もう一つはその、生き物のことも好きなんですけど、科学サイエンス一般いろいろ好きだったんですね。例えば宇宙の話とか私すごい好きですし、科学実験の話とかも好きだし、生き物で言ったら、それこそ恐竜の話とかそういうのも含めて、割と面白いと。でそうなると、例えばその、メディアに行くと、なんかそういうのの最前線のいろんな科学の話題に触れられるんじゃないかなっていうような、ある意味本当自分の趣味じゃないですけど、好きなことを、いかに働きつつやるかみたいな、そういうのもあって記者を志望しましたね。
その専門家になるとこうね、専門分野がこうなるというか狭くなるけど、確かに記者だと仕事柄もいろんなことをこう手を突っ込まざるを得ないけど、そういうのももともと好きだったっていうことですけど、でもその修士出て、理系の修士出て、その新聞社に就職する人って結構多いんですか？その部署があるもんなんですか？
そうですね、その部署、私がいる科学部だと割と半分ぐらいは今理系なんじゃないのかな。例えば地震やってた人とか、我々に近いところで言うとどんぐりやってた人とかサンゴやってた人みたいなのも入ってきてますし、割と多様ですし、なんて言うんでしょうね、法学部とか経済学部とかみたいなところのイメージってあるかもしれないですけれども、そういう方たちも別に記事を書く練習とか取材の経験っていうのは別に入るまでそんなにあるわけではないので、そういう意味では求められるスキルみたいなのは本当にやりながら覚えていくっていう感じで、そんなに敷居が高いことはないんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってます。
いやでもなんかその文章を書くのがさすがに好きというか、得意というか、さすがにちょっと入社の時にテストみたいなのがある。
そうですね、小論文とか割とな厳しいとは言わないですけども、しっかり見られるのかなっていうのと、あとは文章が上手っていうよりは論理立てて書けるかみたいなところがやっぱありますよね。端的にそういう能力みたいなのはあって損はないんじゃないかなっていう気はしますけど。
ボキャブラリーはどうですか？
ボキャブラリーはですね、
入った後からですか？
いや、あるんですけど、新聞最近はそうでもないですけども、私が入った頃とかだったらまだその紙面が中心だったわけです、そうすると紙面で何が一番重要かって言ったら、とにかく短く書くことですよね。なんで美辞麗句を並べ立ててですね、長い文章を書くのはもう全然ダメなので、そこは記事に特化したような書き方っていうのができる方がいいかなと思います。
なるほどなるほど。パワポの一番下に文章を書くときに長ったらしく書いたら埋まりきらないからみたいな、それに近しいかなと思ったんですけど、ちょっと安っぽいですかね。
でもそのねスペースの制約ってやっぱ新聞記事ってすごい、
もっと多分目にパッてついて意味が分かるぐらいのとかあると思うんで、シビアな世界だなと思いました。
でも今そのネットニュースになるとそういうのが緩くなってる感じですか？
そうですね、やっぱり大事なこととか、あとはその新聞って割とこう読んでる時にちょっと前に戻ったりとか、その1行だけ読んでるように見えて、その周りの2行3行とかこう大きい見出しとか別の記事も目に入ったりっていうような一覧性があるんですけど、ネットの特にスマホで見る場合ってもう上にどんどんどんどんスクロールしていくと、もう前に戻ろうっていうのはあんまないですよね。やっぱパーッと見ていきたい。そうなったらやっぱり同じようなことでも前に出てきたやつでもう一回説明するとか、やっぱそっちの方がむしろその読者にとって優しいんじゃないかみたいな考え方もあるので、ちょっとやっぱ書き方も少し変わってきている。許されるっていうよりはどっちの方が どの媒体で読むときにはどういう書き方が一番読みやすいのかとか、 やっぱそういうのはやっぱそれぞれ違うかなっていうのはありますね。
なるほど。じゃあ最近の新入社員はもうスマホに特化してるからそういう書き方の人がどんどん来るかもしれないですね。
自分で書いてスマホで見て、ああやっぱちょっと読みにくいなみたいなそういうこともするかも。
あ、でもそれはありますね。
やっぱり
スマホだと大体あの横に大体20文字ぐらい表示されるんですけど、あの記事を書くそのソフトをわざと横書きの横20文字にして書き始めたりとか私もやりますね。
へ、
はい、それはもうそこにやっぱ特化してっていうのは意識はしますね。
小坪さん、最近印象に残った取材とかあったりしますか？
そうですね、最近だとちょうど1ヶ月前ぐらいまでやってましたけれども、去年の12月にあのカナダであったCOP15 とか言ったりしますけど、まあ、そういう国際会議の取材っていうのが一つ印象に残ったネタとしてありますね。
COP15 正直僕全然わからないです
僕はねちょっとしかわかんないです。
いや正直リスナーさんどうですかね、皆さんわかるんですか、
ね、これねややこしいと思う。気候変動の会議も COP ですか？
おっしゃる通りです、ね、
で今回のは生物多様性の国際会議。 COP何の略なんですか？
なんとか15個あるんですよね、
はい、
多分。
いやいや、わかんない。
はい、あの、COP っていうのは COP と書きますけども、これはあの略語です。で、何の略かっていうと、カンファレンス・オブ・ザ・パーティーズって言って、カンファレンスっていうのは会議ですね。
おお、カンファレンスか。
はい、会議、
う
ん。で、オブはまあ、なんとかノーですよね、うん。で、パーティーズっていうのは、パーティーっていうのは、政党とかってパーティーって言ったりします。はいはい、要はその、ここの場面では、締約国って、あの訳するんですけど、ある条約を、まあ、その締結している国の会議っていうのが COP なんですよね。だからさっき鈴木さんおっしゃったみたいに、気候変動にも気候変動枠組み条約っていう条約があって、うん、それの COP もあります。でこれはこの間 COP の27、
そんなあるやん。
だから今までに27回目の会議ってことですね。で今回は
この数字っていうのは、うん、今まで何回会議したかっていう話。
その通りです。
あ、
はい、
なるほどなるほど。
で COP15 が
これは生物多様性条約っていう条約があって、それの15回目の会議なんで、
うん、あ、やっぱそう
COP15 なんですね。
ちゃんとずっと1から15回やってるってことなんですね。
はい、そうです。
そういう話だったのか。
iPhone みたいに8の次は10に飛ぶとかはやってる、
はい、それは今のところ私は見たことないですね。
いやでもね、はい、本当ね、なんかこう日本で開催された時とかすごいニュースになって
まして、はいはいはいはい、
COP なんとかが耳で聞くのが飛び飛びになってるんですよ。
はいはいはい。
だから Windows とか iPhone みたいななんか飛んでんのかなと思ったくらいの
なるほど
理解度しかないんで、ちょっとその話聞きたいなとは思ってたんですけど。
ちなみになんでその COP っていうので言うと、少し前回か前々回出ましたけど、ワシントン条約にも COP がありますし、うん、例えば聞いたことあると思いますけど、ラムサール条約にも COP があります。
ラムサール条約、そう、湿地のやつですよね。
そうです、そうです。
琵琶湖も、まあ、僕滋賀県出身ですけど、琵琶湖がラムサール条約合ってるって前から知ってますね。
いろんな COP がある。
はい、
なんかもう僕 COP ってなんか1個だけだと思ってたんですけど、いっぱいあるんですよ。
あるね。
まずはなんでその COP っていうのは、そういう締約国会議、条約をまあ結んでいる国々による会議だっていうことを知っていただければというふうに思います。
ああ、そうなんや。
で、まあ、今回の COP15 っていうのが印象的だったっていうのは、私自身は現地に行ったわけではないんですけれども、うちの部員ですね、科学未来部の記者が一人現地に行って、で大体2週間ぐらい会議やってるんですけども、その場面をずっと取材をして、で今回のCOP15 っていうのは非常に重要な会議だと言われていて、どう大事なのかっていうと、生物多様性について、まあ、世界でこういうことをやっていきましょうよっていう目標、これがその10年に1回ずつぐらい決めてるんですけども、その節目の年だったんです、今回の15っていうのは。なんで2030年までにこういうことをやりましょうっていうことが COP15 で決まりました。
2023年にやって、で次の10年の話ですか？
そうですね、本当は2020年にやる予定だったんですけれども、うん、コロナでずっと延期になったんで、決まるのが2022年の年末になっちゃって。
ああ、2000年、
はい、
その前の10年も目標があったわけですか？
それがまさに多分鈴木さんが聞かれてた COP10 の愛知であった、 あれは2010年なんですよ、
うん、
でその時に決めてた目標っていうのはあるんですよね。でただいろいろ決めてたんですけど、まあ、目標倒れに終わっちゃったのが多かったのとあと日本でもそのすごく盛り上がったんですけども、その明くる年の2011年に震災と原発事故があって、
はいはいはい、
かなりその、 まあ言い方はあれですけど生物多様性どころじゃないみたいな雰囲気に世の中はなっちゃったっていうのもあってですね、なかなかこうその後日本では盛り上がらなかったっていうのはあります。
まあでもその目標を立ててその目標が達成されたかはまたチェックしてるわけ。
はい、おっしゃる通りです。
まあそうですね、まあ野心は志は高くみたいな感じ。
そうですそうです。
まあ大体高めに設定はするんでしょうけどね。
はい、いやこれもですねちょっと面白い、国際会議の話って皆さんどういうふうに決めてるのかとかもなかなか知られてないので、はい、今鈴木さんおっしゃったみたいにみんなやる気がないわけじゃないんですけど、うん、例えばですよ、みんなで生物多様性の保全にいっぱいお金を出しましょうよ、みんなでそうやって盛り上げていきましょうっていう目標だったらみんないいねっていうはずなんですけど、じゃあみんな何億ドルずつ出してくださいって言われると貧しい国とか困っちゃうわけなんですよね、うん、なんであんまり目標が高すぎてもダメ。
なるほど。
みんながある程度いいねって言える、前回例えばその新種を発見した時にどういう表現で折り合うかみたいなのありましたけど、はい、そういう約束ごとの表現っていうのもどういうふうに折り合うのかっていうのは、これがなかなか駆け引きがあってですね、
うん、
でそこがまたそれがとても重要なのは、生物多様性条約の会議って全会一致で決めるってなってるんですよ。だから一国でも反対してうち無理だからっていうと目標がもう全部成り立たなくなっちゃうので、みんなが賛成できるような表現なんだけど、なるべくみんなでこうやる気は出して盛り上げていきたいみたいな。
なるほど。
ここが難しい。
いやこれ本当ニュースなんかちらっと聞いただけで本当分かんなくて、例えば誰がなんかこう母体というか国連は関係ないイベントなんですか？
国連の中に国連のまあなんていうんですかね、下部組織みたいな UN っていうのがあったらその下に UNEP って聞いたことありますね、うんうん、国連環境計画って、はは、そことかとは非常に密接に関わっていて、で条約も正式にはその国連の生物多様性条約とか言ったりしますので、
うん、
非常に関わりは深いです。ただ条約をその締結って言いますけども、自分の国がその条約をちゃんとその結ぶっていうような手続きを取らないとこの取り組みに参加したことにはならなくて、
うんうん、
で例えばアメリカって生物多様性条約入ってないんです
よ。ああそうなんですか、はい、来なかったんですか？
嫌だっていう人が国内にいてどうしてもなんか賛成が得られそうになくて、で未だに入ってない
と。ああそうなんですか。気候変動会議の方はトランプ大統領の時どうなったか、その時来てたんですか？
ですね、それは多分鈴木さんがお聞きになっているのはパリ協定ってやつだと思いますけど。
聞いたことありますね、
はい、これは何かっていうと条約の下にある約束事というかルールみたいなものがあるんですよ。
な
ん
で憲法の下の法律みたいなも
ん。そんな感じですね。
お
だからこう条約には入ってて憲法は守るけどその下の何々法っていうのは俺嫌だみたいなことをトランプさんは言ってたみたいな、そういう感じですね。
その協定には参加しなかった、
はい、もう抜けますみたいなことを言ってたわけですね。
でも元の COP のその気候変動会議にはアメリカ参加して、
はい、そうです
けど多様性の会議には来てないよ。
そうですね、オブザーバーっていう形で来てますけどメンバーじゃないんですよ。
あんなね巨大な国が、
は
あ、
ちなみに国のどの立場の人がその会議参加してるんですか？
お
農林水産大臣とかですか？
日本だったら環境省と外務省が中心になった政府代表団っていうのを作って、
うん、
で行くんですけども、その中には他の役所の人とかそれこそ農林水産省の方とかも入ったりしてますね、
うん、なるほどなるほど。
で小翼さんのようなそのメディアの人たちがこうどさっと取材に。
そうですね、はい、うちからも、うん、その大阪の記者が一人と今回カナダで会ったのでワシントンの特派員が応援で来てくれて、はい、2人体制で現地で取材してました。
ちなみにこの今回の COP15 ですと中国とか参加してるんですか？
はい、中国は議長国だったんでとっても大事な役割を果たしてました ね、
はあ、なるほどね。
最後の最後に目標じゃあもうみんなこれでいいですかっていうことを言った時に一カ国ちょっといやちょっとうち嫌なんだけどみたいなことを言ってた国がちょっとアフリカであったんですけど、それ無視してボンって採決しちゃってですね、いや なんか中国やるなみたいな感じの、
その全会一致じゃないと
全会一致じゃなくてですね、なんか反対してたはずなんだけどこれは正式な抗議じゃありませんとかなんかそんなこと言って採決しちゃって、
今やっぱ中国勢いすごいですからね。
この辺の駆け引きとかすごいよね。
そうですね。 こう生物多様性っていうと結構ね生き物がとかそういう話と捉えられがちですけれども、そういう、まあ、外交とかですね、国際政治みたいな場でも実は結構大事なテーマになっているっていうことですね。
なるほどね。まあ毎回の COP というか、まあ、特に今回のカナダのモントリオールで開催された COP では具体的にはどういうことを決めるもんなんですか？
はい、10年かけてどういうことをやっていこうかっていうのを決めるんですけれども、生物多様性条約っていうのはパッと聞くとなんか生き物を大事にするための条約かなって思われるかもしれないんですけども、うんうん、これも
めっちゃ思います
ね。思いますよね。でもそれ前回前々回も言ったんですけど、生き物を大事にするのって何のためっていう話なんですよ。
ほう。
でそれ何のためかって言ったら、やっぱりそこから我々の暮らしに欠かせないものをいっぱいもらってるわけですね。食べ物だったり、いろんな素材だったり、あるいはその空気をきれいにする、水を浄化する、そういうサービスももらってるわけです。だから生き物を大事にするっていうのも条約の目的ではあるんですけれども、それを持続可能に使っていく。持続可能っていうのはどういうことかっていうと、我々が使っても同じようなものを次の世代の人たちも使えるし、その次の人たちも使えるっていう、そういう状態を保ちながら使っていこうよっていうのが2つ目の目標です。
なんか僕にわかですけど、うん、SDGs とかじゃないですか。
あ、そう、まさにそうですね。いやでも
その SDGs とのつながりがわからない
。僕なんなら COP15 で SDGs 同じような
ことを、ちょっとそこをちょっと解説して
、ね、これはですねすごく密接につながってるんです、うん、っていうのがその3つ目標があって、もう1つが持続可能に使っていくっていうことと、それでこう生物多様性、生き物の恵みっていうの得られたものをみんなで公平に分けましょうねっていうような、そういうことも条約の目的には入っているんです。でこの生物多様性っていうのは、実はその単に生き物がいっぱいいて嬉しいねっていうことじゃなくて、前回前々回も話してきたように、我々の生活にとっていろんなものをこう提供してくれるわけです。で実はそのこう世界の中でも全世界 の, その GDP 国内総生産とか言ってるんですよね、うん、まあ、だから世界で生み出されてる富みたいな感じですよね。それの半分ぐらいは生物多様性に依存してるっていうような研究もあるぐらいなんで、まあ、生物多様性大事にして、大事に使っていくこと、守るだけじゃなくて大事に使っていくっていうことは、我々の社会がその成り立つために多分欠かせないことなんですよね。ってことはどういうことかっていうと、生物多様性があってそれを大事にするっていうと、それを大事にしていくことで社会がまあ安定的にこう営まれていくと。で社会が安定してると何ができるかっていうと、そこからイノベーションができたり、あるいは新しい、なんていうんですかね、価値観が生まれたりっていうことで社会が発展していくわけです。で SDGs っていうのは持続可能な開発目標とか発展の目標って言いますから、つまりその持続可能にそうやってこう社会を発展させていくためには、多分生物多様性っていう一番下の基盤の部分、これがしっかりしていないといけないっていうことで、この条約は SDGs にとってもとても大事っていうことですね。
おお、もう小坪さんに高知大学でもう講義取ってもらいましょう。15回
やってほしいです。15回
取ってもらったらいいんじゃないですか。生物多様性の話もそこでしてほしいですね。
だ SDGs の方が上にある感じですか。
SDGs っていうのは何て言うんでしょうね、スローガンみたいな部分があるんですよね、うん、だから SDGs を、言い方悪いんですけど、そのやるもやらないも勝手みたいなところがあって、うん、でもみんなでこれやらなきゃいけないよねっていう、こう課題を共有しているっていうものだと私は思ってます、うん、そこには特に条約とかはないんですけれども、うん、逆にその SDGs っていうのがあることで、それを達成するためにそれぞれの条約でどういうことをやらなきゃいけないのかっていうのが取り込まれていく。例えば気候変動の対策をやっていきましょうとか、あるいはその飢餓をなくすために食料、例えば FAO とかありますよね、はいはい、食料機関とか、うん、そういったところがやっぱりそういうのをなくすための、こう具体的な行動をまあ計画していくとか、そうやっていろんなところに波及効果をもたらしてるんじゃないかなと思いますね。
この COP の会議で決まったことが条約になるってことですか。
条約っていうのはその以前からあるので、はいはい、COP では例えば条約の改正とかっていうのはもちろんできるんですけども、うん、まずは条約っていうのが上位概念とあって、それに基づいて会議をやっている、うん、だから 条約を実現していくために何をするかを話し合うのが COP っていう感じですかね。
で目標を作る。
そうですね、目標を作ったりそれを点検したり、点検したことでさらに目標を引き上げたりとか、ね、そういったことをやったりしますね。
その目標のなんていうか拘束力というか、例えば SDGs がスローガンだとしたら COP で決めたことはどんくらい頑張んなきゃいけないっていうのはなんか各国ですか？
はい、これもですねいろいろあって、例えば気候変動の方でいうと京都議定書っていうのはやらなきゃいけないっていう義務だったんですよね、うん、減らさなきゃいけないっていうのが義務だったんです、うん、今のパリ協定っていうのは減らすこと自体は実は義務じゃないんですよ、
うん、
でも自分がどのくらい減らしたのかとか取り組んでるのかっていうことをみんなに公表しなきゃいけないっていうのが義務付けされてます。つまり、まあ、やってない人はバレちゃうんで、まあ、恥ずかしいからやらざるを得ないみたいな、こう間接的にそれでこう行動を促すみたいな構造になってるんですよね。
国際的地位とかみたいな、そういう話ですかね。
おっしゃる通りですね。でじゃあ生物多様性条約ってどうなのかっていうと拘束力ないんですよね、目標には。ただやっぱりそれはこうでもこういうことをやりますっていうと、じゃあみんな一定それに向かって頑張ろうと思うわけです。でみんなが一定頑張ろうと思っているとじゃあ次にやるべきことっていうのが分かってくるじゃないですか、
うん、
で次にやることが分かるっていうと、これはその例えば経済とかにとってはすごく大事なわけです、
うん、
必ずここに例えば行動が生まれるってことは産業が生まれて雇用が生まれるんだから、そこにお金入れたら結構こううまく事業がいくんじゃないかとか、だからそういう形で単にその法律でガチガチに縛っちゃうっていうよりは行動変容を促すとかですね、
うん、
そういう効果っていうのはあるんじゃないかなっていうふうに思ってます、
うん、なるほどね。ちなみに COP10 の愛知目標っていうのは、
はい、
ごめんなさい本当に知らなかったんですけど、いえいえいえ、どんな目標だったんですか？
ですね、よくそれ10年目標で最初に出てくるのは保護地域の設定、正確には保全エリアとか言ってして、保全と保護ってちょっと違うんですけど、まあ言ってみたら大体国立公園とかそういうのどのくらい設置しますとかいうなんですけども、愛知目標でいうと陸地の 17%、海の 10% をそういうこう保護するような保全するような地域にするっていうのが例えば一つの目標でありました。で全部で20項目あったんですけど、20項目の中にちょっとちっちゃい目標が中に2項目とか3項目とかあったりするんですけど、まあ、20項目のうちこれは全部できたよねっていうのは一つもなかったっていう残念な結果が愛知目標でした、
うん、日本はどうなんですか？結構頑張ってクリアしようとはしてたと。
日本はなんていうかいろいろ言われますけど割と頑張ってた方だと思います。少なくともその保全エリア、国立公園とか海洋保護地保護区域とか、うん、そういうのはしっかり設定してちゃんとやってるのと、あとは、まあ、豆知識でそんなになんていうんでしょう、知られてないんですけど生物多様性条約って事務局が運営していくのに一定お金が必要なんですけども、はいはい、日本って一番世界でそこにお金出してる国だったりするんで、ね、割と重要なプレイヤーではあるんです、
うん、
ちなみに日本の国立公園って例えばどこありますか？国立公園ってなんかイエローストーン国立公園しか思い浮かばないですね。
高知にもありますね。
室戸とかそうなって
あ確かに
足釣りもかな、うん、
確かに室戸なんかなってるみたいな、この前のりさん話してました
ね、うん、足釣りも、はい、環境省の方とかね常駐してるからね、
はい、足釣りは国立公園ですね、
うん、そうなんや。
でもまあまあパッと言われてもなんか正確に分かんなかったり、
なんか熊とかいたら国立公園みたいな、わかりますなんかでっかい動物がこうサバンナとかもそうですけど、でっかい動物がいると国立公園なイメージがありますけど、
行った西表島とか確実に
です。あ、そうですね、
マングローブ
もう島全体くらいほぼ
そうですね、
うん、でもその国立保護公園でもなんかいろんなグレードあって、例えば特別保護区域とかすごい、まあ、厳重に保全されてる室戸岬の端っことかそういう場所もあるし、ごめん正確じゃないかもしれないけどね、こう虫取り取ってもまあいいくらいのエリアもあったりするわけ、
うん
うん、だからそれ含めるとどこだかって正確に分かんない時あるよね。やっぱ事前に調査とかするんだったらね、うん、チェックしてとかだけど、
あちこちにありますね、うん、今何箇所になったんだったかな、35、4箇所とか5箇所とか多分あったと思います。国立公園だけで
海も指定される、
海もですね一部指定されているところはあるんですけれども、例えばあそケラマ諸島とか、
はいはい、
あの辺は
ケラマ諸島聞いたことあります、
はい、聞きましたよ。
あの辺はなんかサンゴが、
お
うん、
は
はい、あ、行った。僕行ったっすか。
行ってない。
あ、僕行ってないっすか。僕行ってないっすか。
海域っていうのも一部ありますけど、はいはい、基本は日本は陸が多いですね。
ヤシャガ池どうですか。
ヤシャガ池
あのヤシャゲンゴロウがいるあのすごい小さい池
どうだろうね。
あ、そこでも、はいはい、いるって分かってる場合にはそれはですね、さっきの国立公園っていう枠組みじゃないような、例えばあれは前々回かな、種の保存法に基づく、はいはい、あの保護区域っていうような、ね、はい、そういう縛りをかけることもできます。
あ、種の保存法に基づく保護区域ができる、
そういうこともできます。
なるほどね。
だ、その場合っていうのはどうしてもその何々の保護のための区域っていうので、はい、出しちゃうとそこに何がいるかってバレちゃうので、例えばひっそりとこう保護されてるやつとかの時には、
確かに
出すことでかえってこうなんか危険にさらすっていう可能性もあるんじゃないかというような議論もあったりします。
で、今回の COP15 ではどういう目標が立てられたかっていうのは、
はい、
まあ、その具体的にやっぱいろんなリストアップされてる
わけですね。はい、そうですね。今回結局23項目になったんだかな、はあ、少しあの愛知目標からは増えました。で、例えばさっき言ったその保全するエリアっていうのが陸で 17%、海で 10%だったのが、今回の目標だと両方とも 30% になる。だから
倍。
そうそうそう、だから地球上の3割は保全しなきゃいけないっていう。
マジで
めっちゃ増えましたね。
だから結構頑張らないといけないんですよね。で、あとはまあどういうのがあるかっていうと、例えばまあ、 あの企業がその自分たちが事業をするときに、まあこういう感じで生物多様性の恩恵を受けてますとか、あるいはその例えば工事とかしたら一定開発とか環境の改変っていうのを伴ったりするので、自分たちの事業が今度はどういう影響を与えてるのかみたいな情報を公開してくださいねっていうような目標ができたりとか、まあ割と今までのオーソドックスな目標に加えてその経済的な視点がいろいろ入ってるっていうのも一つの特徴かなっていうふうに思ってます。
でもその23個くらいの目標ができて、そのことを知らないですね。
知らないです。
聞かないやん。
聞かないですね。
ヤフーニュースに出てこないと聞かないのかもしれないです
普通の人はヤフーニュースに出てもポチッとしないですよ。
なるほど。
今の純喜さんの話っていうのは実はむちゃくちゃ重要だと私は思っていて。
そうなんですか。
ぶっちゃけ新種が新種として発表がありましたとか、あるいはこう絶滅危惧の生き物が数が増えましたっていうニュースと、はいはい、国際目標が23個できましたっていうのをどっち読みたいですかっていう話なんですよ。どっちポチってやります。
絶滅危惧種の方ポチって
します素直やな。
いや、もう間違いなくもう無意識におっしゃいますね。僕そのレベルです、ね、
はいはいはい。一番最初のエピソードでおっしゃってた、あの知識は心を通って、
そうですね、
頭に届くから心を通さないといけない
んですね。そうなんですよね。
23個というね、
はい、
そういった目標がね、
なんで届きにくいんですかね、これ。想像しにくい、やっぱり
我がこと感がないとか、
あ、
はい、あとはやっぱりそのさっきの心っていう意味で言うと、興味湧きますかっていうその見出し見た時に、絶滅危惧種回復って書いてた、あ、なんか嬉しいなみたいな感じで押しちゃうかもしれないですけど、
うん、
23項目の国際目標決まるってなったら嬉しいなって思って押す人は多分相当それ読み込んでる、まあ、なんですかね、
その前提知識がむっちゃあってコップにも関心あってその記事来たらおおってなるけど、これがなかったらそもそも押さないよみたいな。
でもその我がこと感って重要かなと思って、そのコップ10でも今回もそうですけど、なんか一人一人でこうなんかどうしたらいいかとか、まあ、SDGs もそうなのかもしれないけど、この生物多様性の問題で何ができるのかなとか、何を考えたらいいのかなとか、何かありますか。
2つ、考えなきゃいけないことがあると思っていて、はい、1つは、自分にできることは何かで、これを、丸括弧つけると自分がしちゃいけないことは何か。人は何かこうやろうと思うとすぐ行動することを考えるんですけど、実は行動しない方がいいこともあるわけです、
う
ん、例えば、最初のエピソードの時にその、はいはい、放流をするとか、お花を植えちゃうみたいな話ありましたけど、これすると、まあ、どっちかっていうと、環境に悪影響が出るわけですよね、
うん、
だからそういう時は分かんないうちはしないっていうことも実は大事な行動だったりするわけです、
うん、
なんでまず自分にできること、自分がしない方がいいことを考えるっていうのが丸一、
うん、
でもう一つは自分がその動いてほしい人は誰なのか考えるっていうのが多分大事だと思うんですよね。割となんか自分一人でできることっていうのはやっぱ限られてますんで、例えば、まあ、ごくごく簡単な例で言えば選挙に行った時誰に一票を投じたいかとか、
ね、はい、
あるいは近くのスーパーでこういう商品を置いてほしいとか、こういうのはちょっとやめてほしいなとか、そういうなんて言うんでしょうね、自分が不買運動するとかじゃなくって、
うん、
大事さをちょっと分かってもらって、その影響力のある人に動いてもらうとか、そういう時自分だったら誰に働きかけるかなみたいなことを想像してもらう、これは多分大事じゃないかなっていうふうに思ってます。
動いてもらうっていうね、なんか自分じゃできないというか自分が直接やるわけではないけど、でも実現したいようなことがある時にどう動くかってことなのね。まあ、選挙というかね、投票とか一つの、まあ、この生物多様性の話もね、すごい政治にも関わってくるような話、
ね、いや本当にそうですね。なんかね、まあ、そういうことを考えると、まあ、選挙っていうのは行って票を投じるだけですけど、誰かに動いてもらいたいとか伝えたいっていう時にはまた最初に戻りますけど、多分大事さを正面から解いても多分心も通らないし頭にも届かない。その時に例えばこうするとあなたにとって多分いいことありますよとか、あなたは今いいことやろうとしてるはずだからぜひ力になりたいとか、多分そういうなんて言うんでしょうね、まあ、なんか寄り添える形でやれるといいのかなっていうのを思いますね。
はい、ということで小坪さんにコップについて解説してもらいましたけど、まあ、全3回にわたってスペシャル回ということでいろいろ生物多様性周りのことを解説していただきましたけれども、最後に何かメッセージありますか？
はい、ありがとうございます。ちょっと自分の中でも整理しきれてなかった部分もあるかもしれないですけど、本当に楽しく喋らせていただきました。生物多様性っていうとこう生き物の話って思われがちですけども、まあ、私がやっぱ伝えたかったのは実はそれ結構人間我々の話なんだっていうようなところですね。科学として生物多様性を調べたり研究したり解明したりしていくこと、これもとっても大事で意義のあることなんですけども、まあ、生物多様性っていうのが自分たちの、まあ、暮らしの中にどう関わっていて、で、まあ、それをこう考えていくときには結構、まあ、相手にどうやって伝えるのかとか、どういうふうに妥協していくのかとか、実はその国際ニュースっていうのが生物多様性に非常につながっているんだとか、そういうことを、まあ、考えてちょっと気にしていただけるとありがたいなっていうふうに思ってます。
ありがとうございます。いやー、なんか勉強になったというか考えさせられた回でしたね。
いや、もう非常に興味深く楽しいラジオでした
ということで、小坪優さんをお迎えしての、ゲスト回3回にわたりましたけど、この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。